12月25日も過ぎて、まあ、年も明けたというのに、なぜ、まあ、クリスマスの話なのか、まあ、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。でそのことに関しましては、まあ、教会の暦におけるクリスマスについて改めて確認しておくことも意味があろうかと思います。まあ、教会においてもイエス・キリストの誕生を記念する降誕日というのはもちろん12月25日であります。ただクリスマスというのはその12月25日一日で終わってしまうものではなくて、むしろそこから教会にとっての新しい一年がこう始まっていきます。で実際に暦の上でもクリスマスというのは、まあ、降誕節という形で12月25日以降も、まあ、しばらく続きます。まあ、詳しく言えば、まあ、東の国からやってきた博士たちがイエス様を礼拝したその日、まあ、そうされる、まあ、光源日と呼ばれる1月6日の日まで、まあ、クリスマスは続くんですね。まあ、そうした教会の暦から言うならば、まあ、今日クリスマスに関する物語を改めて学ぶことも決してこう季節外れのことではないの、まあ、むしろ、まあ、最もふさわしいことということさえできると思います。ただそういう、まあ、形式的な面だけではなくて形の面だけではなくて、やはりクリスマスの物語が持っている内容の豊かさということを思いますときに、まあ、この時期ルカによる福音書の2章に記されている物語を、まあ、改めてやはり味わいたいと思いました。まあ、いわゆるクリスマスシーズンというのは、まあ、年末で あることも重なりまして、まあ、教会も非常にこう忙しいものです。で心を込めて備えても慌ただしい中で私たちはクリスマスを素通りしていってしまう、そういう側面を持っています。まあ、そうした忙しさがひとまず一段落したところで、何度かにわたり、まあ、このイエス様誕生を語る御言葉を思い巡らしてみたい、まあ、特に今年はそのように思いました。まあ、そういう思いで、まあ、早速先ほどお読みいただいた、まあ、ルカによる福音書の2章の御言葉に目を向けてまいりたいと思います。でまずこのルカによる福音書の2章ですが、このように始まっております。1節2節を改めて見てみます。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。まあ、イエス様がお生まれになった時代がどういう時代であるか、まあ、そのことを示す書き出しということもできますけれども、まあ、もう少し詳しく見ますと、実はここにすでにイエス様とは誰であるのか、私たちにとってお生まれになったイエス様は誰かということを語ろうとするルカの思いが明らかにされております。でまず皇帝アウグストゥスという名前が出てまいりますが、まあ、このアウグストゥスというのは、まあ、崇高なるものという意味の、まあ、称号でありまして、固有名詞ではありません。でこの皇帝の名前は、オクタビアヌスという名前でありました。でそのオクタビアヌスという皇帝が、まあ、崇高なるものという称号を与えられたということ自体、まあ、彼がローマ皇帝の中でも偉大な名君としての評価を得ているという証であることがわかります。でそれ以前のこの地中海世界は、まあ、日本でいう戦国時代みたいなものでしょうか、まあ、戦乱に次ぐ戦乱が続いておりました。でそこに、まあ、そういう混乱した時代の中にオクタビアヌスが登場することによって、まあ、ローマの平和と、まあ、後に呼ばれるようになる、まあ、平和な時代がこうもたらされる、 で、その功績から彼は、まあ、アウグストゥスという称号を与えられるようになった。で、それだけではなくて、彼は平和の君、救い主という、まあ、称号、さらには神の子という呼び方さえされるようになりまして、国民から称えられるように、あるいは崇拝されるようになってまいりました。で、ルカによる福音書の2章では、その皇帝アウグストゥスが、まあ、全領土にわたる住民登録を行ったと記しておりますが、それはこの皇帝アウグストゥス、オクタビアヌスが敷いた自分の支配体制をより一層強固に安定したものにするために住民登録を行い、税金の徴収や兵役のために利用しようとした、そういうことを意味しております。それだけの偉大な権力を持ったローマ皇帝がその位についてその支配を固めようとしていった、そういう時代、そしてそれを人々が平和の君の登場だ、救い主が来た、神の子が自分たちのところに来たと褒めそやしていた、そういう時代だったということを意味しております。ただ聖書はもちろんこうしたローマ皇帝の支配を一概に独裁的なものだと言って批判しているわけではありません。そういう薄っぺらい批判を聖書はしているわけではない。ただそうした時代の中でルカによる福音書は全く別のもう一つの物語を語ろうとしているんです。それは人間ではなくて誠の神の子が実現される救いの物語、平和の物語であります。今申しましたように皇帝アウグストゥスによって確かに歴史上稀に見るような平和な時代がもたらされました。しかしどれほど偉大な皇帝であっても人間のすることには限界がある。平和の君、神の子と呼ばれる大皇帝であっても人間が考え人間が実現する平和、豊かさというものは決して永遠に続くものではありません。むしろそういう中で、そういう皇帝が支配を始めた、その支配のもとで、人には全く気づかれない仕方ではありますが、誠の平和の君が来られた、誠の救い主、真実の神の子、ご自身である方が、神ご自身によって与えられた、そのことに今目を向けてほしいと、ルカはここで私たちに語り、この別の物語を語り始めていくのです。で、ちなみに2章の4節を見てみますと、イエス・キリストの父親になるヨセフが、ユダヤにおける偉大な王ダビデの血筋であったことが語られております。で、ローマの人々から見れば、それがどうしたと。いう程度の話でありましょう。ダビデ王の時代も、そのダビデが築いたユダ王国も、もうとっくの昔に過ぎ去ってしまっています。その血筋に当たると言われるヨセフも、今ではごく平凡な大工さんに過ぎません。そんな人間が一体何なんだと、ローマの人々は言うでありましょう。しかし、神の御心は人間の思いとは違う。神のなさる救いの御業は私たち人間の考えるところを大きく超えています。聖書の信仰においてダビデ王の名前というのはダビデ王個人、人間の偉大さを示すものではなくて、この世の権力を超えてその救いを実現してくださる神の御心の真実さ、神の偉大さ、神の約束の確かさを示す言葉として受け継がれてきました。 ダビデ王の血筋であるヨセフを通して今、新しい何かが始まろうとしている、いや、決定的な出来事が始まろうとしている。神の真実さを持って、今静かに実現しようとしている、その出来事に、私たちは、今また改めて目を向けて行きたいのです。聖書が招いているその仕方に従って、その神の御業に、私たちは思いを向けて行きたいのです。まあそういう思いで、まあもうしばらくこの二章の物語に、二章の物語を思い巡らしてまいりたいと思います。でまず、まあ聖書ではよく知られておりますし、あのページェントの中でも行われますけれども、ヨセフは住民登録をするために身重になっていた妻のマリアと一緒にベツレヘムへ向かっております。で、私たちもそのことを決まりきったことのように考えているところがあるかもしれませんし、まあ、その二人が仲良く旅をする様子を、まあ、ほのぼのと思い描くことさえするかもしれません。しかし、なぜマリアが一緒に出かけたのか、それは決して当たり前のことではないんです。まあ、いくら2000年前とは申しましても、住民登録をするときに、家族全員が顔を揃える必要はありませんでした。一家の代表として、ヨセフが行けばそれで十分なんです。身重の妻をわざわざ4日もかけて危険な旅を犯して連れて行く必要はなかったんですね。ではどうしてマリアはヨセフと一緒に出かけたのか。まあ、聖書はそのことを直接何も書いておりませんけれども、話の流れを追ってくれば思い当たることがあります。でそれは端的に言えば、マリアたちにはすでにナザレの町にも自分たちの居場所がなかったということになります。マリアはヨセフとの婚約期間中に赤ちゃんを、つまりイエス様を身ごもりました。で、ユダヤの律法によれば、その婚約期間というのは確かに正式な夫婦ではありますけれども、まだ生活を共にし、交わることは許されておりませんでした。そういうことをすれば、立法を犯した者として死刑にされる、そういう期間なんです。そんな期間中にマリアが身をもったということは、この二人が、あるいはマリアが立法に違反して性交渉を行った、そういうことになるんです。ナザレの町で、こういうことが噂にならないはずはないんです。いや、御使いが来て、お腹の子は聖霊によって身ごもった神の子なんだというお告げを受けたんです。自分たちはそれを信じて、この子を宿したんですと、言ったかもしれないけれども、そんなことを信じる人がいるはずがないんです。イエス様を受け入れる決意をしたために、ヨセフとマリアはすでに周りの人々から、白い目で見られ、何をやっているんだという扱いを受けるようになっていたのです。そういう中で、住民登録のためにヨセフだけが何日もベツレヘムに出かけて何日も家を開けたとしたら、マリアはどうなるか。ましてそこで一人赤ちゃんを産むということになったときに、誰が彼女を助けてくれるか。誰もいないんです。そのように自分の町においてイエス様を迎えるために自分の町で居場所を失った二人は、二人でベツレヘムに行く以外になかった。ナザレの町から追い出されるようにして二人は一緒にベツレヘムに向かったんです。 まあ、そのことをもちろんあんまり悲惨に描く必要は、思い描く必要はありませんけれども、ああ、そういうことなんだ。その二人はどういう思いでナザレを後にしてベツレヘムに来たのかということを心に留めておくことが、クリスマスの物語を受け止める上で、それなりの意味があります。そしてそのことは、ベツレヘムでイエス様がお生まれになる時の光景にそのまま結びついて行きます。2章の6節7節。ベツレヘムにおいてイエス様がお生まれになった時のこと、まあ、あまり詳しくは書いておりません。まあ、淡々とした書き方になっています。でも、このように記されているんですね。ところが、6節からですが、ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで、貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ベツレヘムにおいても、イエス様を産んだ時にも、ヨセフとマリアには自分たちの居場所がなかったと言われています。彼らなりに生まれる赤ちゃんのために、まあ、産着やおむつをできる限り用意していたでありましょう。でも大勢の人が集まっているところで出産をするわけにはいきません。彼らは宿屋から追い出されるようにして家畜小屋でイエス様を出産し、そのお生まれになったイエス様を貝羽桶に寝かせます。まあ、繰り返すようになりますが、はっきり書いてあります、ね、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。まあ、細かいことを申しますけれども、泊まる場所という泊まるという言葉はもともとはありません。別に泊まる場所の話をしているんじゃなくて、イエス様にはそしてヨセフとマリアには自分たちの居場所がなかった。本当に心置きなく安心して留まることのできる場所がなかったということを意味しています。もちろんそれは彼らが悪いわけではありません。ただイエス様を迎え、イエス様の運命を、また自分たちもそのイエス様の運命に預かりながらイエス様と共に歩む決意をした彼女、彼らが自分の居場所を見出すことができなかった、そういう意味です。イエス様を決意した、イエス様を受け入れる決意をしたヨセフとマリアは、そういう道を通ってベツレヘムに来、そしてイエス様を出産し、イエス様と共に歩んでいく歩みを歩み始めたんです。何か新年から暗い話をしているような印象があるかもしれませんけれども、しかし聖書はクリスマスの物語をこのように語っています。私たちの物語として、そして私たちを本当に救い、本当の平和と救いに導く道筋として、聖書はこのような道を歩むように私たちを招いています。それを無視して明るい話をしてみたところで、浮かれた話をしたところで、それは一時の慰めに過ぎません。私たちは神の言葉によって招かれて、神の言葉によって救いに預かり、神の御子、救い主と共に、誠の平和の君、救い主と共に歩むように祝福されている者たちです。その私たちがそのイエス様の歩みをこのように思い巡らすことに何よりも 大切な命があることを覚えたいのです。その意味で言えば、一体クリスマスにはどういう意味が込められているのか、神様のどういう思いが込められているのか、このところから私たちは読むことができるのではないでしょうか。神様はどこにその目を注いでいらっしゃるんでしょうか。全世界に平和をもたらしたと評価されている神の子と呼ばれている皇帝アウグストゥスでありましょうか。そのアウグストゥスの命令に従って住民登録のためにベツレヘムに集まってきた人たちのところでしょうか。まあ、もちろんそういう人たちを無視しているとは申しません。ただ神が一番目を注いでいらっしゃるのは、人々から疎まれ目を背けられているようなところに来られたイエス・キリストのところです。そのようにして初めて神は深い罪の中にある私たちの救い主としての歩みを始められたことを示されました。私たち人間は罪によってお互いに、特に弱く無力な人々を排除し踏みつけ傷つけ合うようになっております。年が変わって、まあ、一部の戦争は停戦の合意がなされたと聞きましたけれども、しばらくすればまた戦争が始まる、そういう状況の中に私たちはおります。でそういう中で真っ先に犠牲になるのは弱く無力な人たちです。ただそういう中で私たちは自分だけが生き延びることができるように、自分だけは力を手に入れ地位を手に入れ勝ち組に残れるように願う心さえ持っております。またそういう力を与えてくれる神々や偶像を拝む思いを私たちは持っております。しかし誠の神はそういう勝ち組を応援するような方ではありません。むしろそういう私たちの罪によって弾き出されてしまうところに神は目を注いでおられる。そこにイエス様を使わされる。宿屋には居場所のない、そういうところにイエス・キリストは来られ、そこから本当の救い主に、本当の救いに預かる、本当の平和に預かる道を開いて行かれます。神様の恵みがどこにあるのか、改めてこの年の初めに思いを巡らしたいと思います。家畜小屋の汚れにまみれた貝羽桶にお生まれになった方、その方がこれから歩んで行かれる道筋、そこにこそこの世の闇を照らし私たちの新しい命を常に導いてくださる誠の神の道、神の光があるということを深く心に受け止めてまいりたいと思います。ここから私たちの教会の歩みもまた新たに始まっていくことを心に覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、すぐる主、私たちは主イエス・キリストのご降誕をお祝いいたしました。そして一週が巡り、今このように新しい年の始まりにおいてまたあなたに招かれ、あなたの前に礼拝を捧げることが許されていることを感謝いたします。そしてこの時に改めて クリスマスの物語から、主が地上に来られたその御心と、そこから歩み行こうとされている道筋と改めて学ぶことができたことを感謝いたします。この世の歩みはあなたの愛をかき消すかのように罪と力と暴力に満ちております。しかしそうしたただ中からあなたは私たちを罪から救い、あらゆる力から解放して、悪の力から解放して、新しい命を生きる道を開いてくださいました。どうぞ私たちがこの世にあって、あなたの歩まれたその道を共に歩むことができるように導いてください。またそこから始まるあなたの恵みの豊かさを明かしし、分かち合っていくような歩みを私たちも立ち作っていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。